celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、今回の B サイドですね、5月19日火曜日の、22時15分になろうかならないかみたいなところでですね、収録してるわけなんですけども、最近まあ火曜日のこの時間の収録多いじゃないですか。もう下手したらずっとこうですかね。火曜日のこの時間以外が逆にいつだったか思い出せないぐらいこの時間にやってますよね。そんでさ、毎回さ、収録の前にさ、だいたいイナーキーが先にうちの会社にいて、で、俺が後から、まあ、おおむねだいたい日本放送から移動してくるみたいなパターンが多くて、で、俺が、なんか今渋谷着いたよ、みたいな感じでイナーキーに LINE 連絡して、まあ、やってるわけなんですけど。
およそね。
で、まあ、俺なりの気遣いってわけじゃないけど、イナーキーなんか飲むっつって言って、この下のナチュラルローソンで飲み物を買って上がってくるわけですよ。うん、で、イナーキーは、ほぼ100発100中で、ホットコーヒーもしくはホットカフェラテのメガ、マッチカフェのね、メガを、味濃いめでっていうのを注文するわけですよ。
覚えてるね。
そう。ほんで、今日、またナチュローに寄ってから来たわけですよ。したら、多分ね、バイトのシフトが大体同じなんだろうね。毎回、レジのお姉さんが同じなわけですよ。なんか、外国人の女性の方なんだけど。
そうだね。
で、俺が今日、とりあえずこのペットボトルの飲み物と、ホットカフェレットのメガお願いしますって言ったら、チラッと俺の顔見て、あ、またメガの人が来たみたいな。
あ、はいはいはい、
ニヤニヤしてて。なんか覚えられちゃった。メガの人って覚えられてるけど、俺じゃないからね、メガはっていつも思ってんだよね。
こう、なんていうかな、嬉しいんじゃない？こう、いつものお客さん来たと、
はいはいはい、
メガって言ったと、うん、メガかなと思いながら、レジに来て。
なんならレジ打ったかもしれないね、俺が言う前に。
レジに来てメガって言ったから、自分の中で、よっしゃ、いそどりっていう。やつじゃない？
やつかな、
いや、嬉しいと思うよ。なんかやっぱさ、母国から離れて、お仕事してさ。
顔なじみの。
日本語もさ、なんとか覚えててさ、ここで日本で働いてる、その都心のさ、東京都で。
そうね。しかも、言ったらですけど、渋谷ですからね。
そうね。世界に冠たる渋谷のさ、
はいはいはいはい、
人通りも結構若者が多めに来るナチュラルローソンでさ。
はいはい、まあ、言うと、ナチュラルローソンで、まあ、うち、渋谷区とはいえ、ちょっと静かな渋谷区なんよね。
そうだね。
こんな言い方だけど、消灯とか近いのよ。
まあまあ、そうだね。だから、コンビニでなんか買うっていうこともあるし、あと、よそのコンビニに比べて、扱う物の量が多くて、
野
菜とかね、
うん、
よそで扱ってないものがあるから、そのオペレーションが大変なんじゃない？
しかもちょっとあれよね。お高めというか、良さげな商品というか、成城石井寄りの商品というか、
あ、まあそうだね。
そういう感じのところだから。
あとほら、パン焼いてるしさ。
あ、そうね。
あれも大変だと思うんだよね。
だからその中で出会った、俺という、毎週メガを買う男。
メガの男。
毎週火曜日の夜10時前後にメガを買う男。
そうそうそうそう。プロファイルできてますっていうね。来なかったら、あれどうしたんだろうって心配してもらえる。
ただ、あの子も、俺がメガを買った後に、ポッドキャストの番組を収録してると思わないと思う。
思ってないよ。いや、まさか聞いてたのは
石川さんですかみたいな。あれ一つね。石川さんですよねみたいな。
ネットで知りました
した、みたいな。まあまあ、そんな中ですよ。私、石川、旅好きじゃないですか。で、実は、今日仙台から戻ってきたんですけど、まあ、それというのも、まあ、日曜日の夜というか、結構朝めの時間、18時ぐらいに仕事終わって、で、明日、まあ、家でもできる仕事しかないなと思って、まあ、ここのとこちょっとさ、一回ずかりずっと仕事してて、東京にいっぱなしだったじゃないですか。なんかちょっと空気変えたいなと思って、で、正直本当何するわけでもなく仙台行って、で、まあ、仙台でうまいもの食って、昨日ホテルで仕事して、で、それで帰ってきただけなんですけど。
さ、本当に、行きつけの飲み屋の件じゃねえよ。どうなってんの？いや、時間は行きつけの飲み屋ぐらいの時間
行って。はいはいはい。
で、片道ね。ま
あ、
2時間弱みたいな。なんだダイヤの
組で。
だから、私がさ、自分の稲垣が自分の家から、深センのファイまで、電車バスなどを乗り継いでくると、まあ、1時間45分くらいかかるわけ。
これ、すごいの よ。同じ23区内よ、リスナーのみんな。これが、東京、名古屋より時間かかるのよ。
そうなんだよ。だけど、そこで石川くんがさ、本当になんか、ちょっと仙台の居酒屋行ってくるわ
ぐらいの感じで、いやでもさ、まあ前もさちょっとそんな話になったけどさ、まあちょっと気分変えたいなっていうところでさ、同じなんか仕事するんだったらちょっとまあ違うところでやってみようかなみたいな感じで行って帰ってきたんですけど、この旅行好きっていうのはこれ、まあ、間違いなくね遺伝だと思うのよ。というのは母方が旅行好きの家系なのね。でまあちょっとこの前も話したけど、母方のじいちゃんは俺がその何夏休み冬休み春休みにこう浦和の母方の実家に帰省すると必ず旅行に連れてってくれてみたいな感じで、でまあ多分ね直接的に言うとそれの原体験が俺の今の旅行好きにつながってるところもあるんだけど、俺が実はうちのおふくろも旅が好きなのよ。で特に親父が死んでからとかは、まあちょっとほら、面倒見なくても良くなって自分の時間もできたからっつうんで、俺がひろこ姉ちゃんと呼んでる母方のおば、だからつまり母の妹と一緒に、そうね、毎年2、3ヶ月に1回はなんかのツアーに行ってんの。クラブツーリズムみたいなやつにツアーに行ってんのよ。で、しかも結構なんか、俺そっちの方あんま興味ねえけどっていうところで言うと、なんか北海道の国鉄時代の廃線を巡るみたいなツアーとか
あるある。この中ここのとこ流行ってんじゃない？
そうなのかな。
なんだろう、道東の釧路とかさ、鉄道でしっかり運行してたやつ以外にも、貨物だ貨物列車だったり、あと作りかけで終わっちゃったとか、そういうやつもバスで回ろうっていうやつあるよ。
で多分ね、お袋は鉄道に興味があるんじゃなくて、どちらかというと興味があるのはネイチャー系なのよ。花とか。だから、その北海道の、その廃線後で咲いてるこの花が見たいみたいな感じで行くんよ、うちの袋は。鉄道に興味がある人とは思えないから。
花畑っていうか自然っていうか、その野生の、その何が生息してるとかいうことか、
うんうんうん、そうまあ分かんない、薬剤師だったからさ、こうなんつうの、理科的な興味、植物学的な興味なのかもしんないし、
なるほど、
はいはいはい、でさこう年にさ、だからまあ5、6回ぐらいさ、そのおばさんと2人でさいろんなとこ行ってるわけ、
結構行くね、
行くのよ、明らかに遺伝でしょ、血でしょこれ。い
やでも、うん、まあ、70オーバー、うんまあ、
70後半
オーバーとかでも、うんまあ、でも60代ぐらいから始まるみたいだけど、うん、やっぱやれなかったことはやろうと、
まあそうだね、
うんうん、でそれがその旅好きっていうか、まあね、移動好き、観察好きっていうのと相まって、うん、3倍ぐらいに膨れるっていうさ、うん、
そうだね、いやそんでさ、そのなんつうの、俺の旅行と違っておふくらさ、もうツアーに申し込んでるからさ、先々まで予定がこう見えてるわけよ、うん、で
この店がそれが普通なんだよ。石川君の旅行じゃないよ、よく考えおかしいのこの文脈合ってんの
かな。お袋の旅行と旅行は違う。
もう旅行ってカウントしちゃダメ。移動。
いや、そんでさ、これも B さんに話したけど、だから、一昨年の10月か、俺が50歳の誕生日迎えるときに、ちょうど親父の命日も10月だから、その50歳の誕生日をね、こう、お袋と、その、長野の上田に墓があるから、上田の温泉で迎えようと思って、まあ、こっちからだからお礼も含めて俺が金出すからちょっと上田で一泊いい温泉宿でも泊まって、それで親父の墓参りしよう50の誕生日の日にみたいな感じで誘ったわけよ。したら私は今月別の旅行の予定が入ってるから家を空けたくありませんって断られたって。ひどくない？
それには乗らないよっていう言い方か。ああ、そう、なるほどな。
自分の旅行の息子と50歳の誕生日を一緒に過ごそうっていうことよりも、で、親父のね、ご命日に墓参り行こうってことよりも、自分の旅行の方が優先っていう。
いや、まあなんか親ならではなんじゃないです
か。まあそうね。
親ならでは。
もしかしたら俺が払うって言い出すだろうから負担かけたくなかったみたいな親心もあったかもしれないけど、で、まあ結局日帰りで行くっていうようなことになったんだけど、そのお袋がこの前うち来た時に、今度奄美大島行くのよっつって言って。で、
はいはい、
俺もさ、B さんの中で言ったと思うけどさ、奄美興味前からあったのよ。
うんうん、
で、あ、いいなぁ、なんつって、どこ行くのなんつって言ったら、まあツアーだから、つって言って、奄美本島、奄美大島の本島も回るし、うん、その辺のいろんな島を巡るんだって。
あー、うん、なるほど。
ちょっと羨ましくない、なんか。
いいじゃないね。
うん。まあ、でも、やっぱ、いろんな島を回るから、ちょっとお高いんだって、やっぱり。で、ちょっと値段が高いのよね。
あー、まあ、そうだし、その、うん、ね、世話してもらえるわけだからね。
そうそうそう、
予定組んでもらってるわけだから、うん、
だけどまあさ、うん、なかなかさ行けないからさ、そんな奄美大島だったらまださ飛行機も飛んでるからいいけどさ、その辺周辺の島とか船じゃないといけないからさ、なかなかこうまとめてっていうのもさ行けないからさ、羨ましいななんて話してて、うん、で、 あれだよなんつって言って、あの奄美大島ってさ、それ忍さんの娘さんのイマルちゃんが住んでんのよ今なんて話俺がしたら、うんうん、お袋が、お袋忍さんの番組聞いてて、聞いてっから、うん、ああそうねっつって、あのあれよね、忍さんがイマルちゃんのとこに行って奄美で何泊かしてきたみたいな話とか番組でもしてるわよねなんつって、ああそうそうそうそうなんて話してたわけですよ。で、俺実はさ、忍さんとこはさ親子でお仕事してんのよ。イマルちゃんとも何度か仕事してて顔見知りみたいな感じなのよ。で、今日ですよ、今日から行ったんじゃねえかな、おふくろ奄美に。したら、
ああそう、
さっき写真送られてきた、イマルちゃんに会ったんだって。あ、
もう行ったんだ。
偶然イマルちゃんに会ったんだって。
すごいじゃない。もうなんか、いやでもそれすごい狙い撃ちで行ってる雰囲気でなくも
ない。いや、なんかたまたま入った店にイマルさんがいたんだって。
そこは有名な店なんですかね。
わかんない。ちょっとさ、店の名前も送ってきてるんだけど、これわかんないけど、うん、なんか居酒屋さんとかお食事どころみたいなところで、偶然会ったっつって言って、そしたらしのぶさんにちょっと写真回して、そしたらしのぶさんも、わーすごーい、嬉しい、なんかわかんないけど、って。
あ、今日ね。
あ、そう。一回行ってきて。
あ、今日から行ってんだよね。
今日から行って、多分初日で会ってんだよ。まあ、だからツアー旅行だから、あれかもしんないね。みんなでご飯みたいなタイミングだったかもしんないね。わかんないけどね。
まあ、そうだね。人数いっぱい入れるとかね。
これちょっと、だからいつ頃撮ったのかがわかんないからあれだけど、もしかしたら昼ご飯みたいなタイミングだったのかもしんないし、みたいな、ね。
そんなタイミングでつけるんだ、逆に。朝一で飛んでって。
う
ん、
ああ、そっか。それ考えると、でも、19時45分に送ってきてから、
あ、まあ、撮ったの18時ぐらいだとしても、
ああそっかそっかそっか、そありえるか、夜べしでっか、
あ夕方ね、
はあ、
うん、あそう、
なんかさ
そんなことあるんだね、
何してんだよって思ったけどさ、いや失礼がなかったかさ心配ではあるんだけどさ
大丈夫だよ、
いやまあまあまあ大丈夫だと思うよ、多分今でちゃんも多分ね俺のことは分かってっから、その多分おふくろが、あの実はうちの息子しのぶさんの番組の放送作家やっててみたいな話をして、あ石川さんですかみたいなことになったんじゃないかなと思うんだけど、いやーなんかね、こんなことあんだなと思って、まあさ、世界は狭いって言うけどさ、奄美だからより狭くなるよね。
まあそうだよな。なんかさ、忍さんの番組にさ、石川君のお母さんゲスト呼べばいいじゃん。なんかうちの娘に急に会ったっていう人がこれがなんつってさ、石川君のお母さん電話って出てたら面白い。
いやいやいやいや、まあそんなこともありながらなんですけれども、今週のビザですね。いきなり、まあ告知です。
何の話すんの？
告知です、
何の話するか分かんないで私回してるからね、これ。
いやいやこれはだから先週話したまだちょっと言えない話ってやつのことでございまして、何の収録を先週してきたかと言いますと、
あーその話か、なるほど。
Amazon のオーディブルっていう、あれはプラットフォームっていう言い方がいいんですかね、音声コンテンツの配信用のまあ、システムみたいなところなんですけど、
まあ、そうだね、主にこう小説とか、はい、うん、本を うん、耳で本を楽しむっていうことだね、う
ん、でその中に、まあ、いわゆるポッドキャスト的な番組がいくつかあるんですけれども、
あ、なるほど、
いつ頃かやってるから、いつ頃からやってる番組だかちょっと俺も定かではなくて知らないんですけれども、クリームシチューの有田さんがですね、まあ、僕オールナイトニッポンでお世話になってたクリームシチューの有田さんが有田能という番組をやっておりまして、有田能にゲストに出てきました
それ収録日だったんだよね、そういえばね、はいはい、
でしかもですよ、その B 祭のあの biho@b-sid.jp 宛てにスタッフの方から、あれ4月の下旬だったよね連休入る直前ぐらいのところに番組にメールをくれてたんだけど、俺は収録日じゃなかったからメールを見てなかったけど、番組のメールを。そしたら稲垣がなんか LINE 送ってきて、有田能のメール見た？みたいな、有田能のブッキングの、有田能のブッキング見た？みたいな稲垣もある種言葉が足りない状態で LINE 送ってきたわけですよそんで、
いや見てるだろっていうトーンで送
ってるから、そうそうそう、で、うん、俺は正直言うと有田能っていう番組で存在してたんだけど、有田能が何コンテンツなのか知らないでいたのね。あの、だってさ、なんつうと、まあ結果的に言うと音声コンテンツなんだけど、なおさらだよ、音声コンテンツだったら。自分が関わってないクリームシチューのラジオなんか聞きたくないし。ほんで、俺、有田能って、あれ、ほら、有田さんってプロレスの番組とかもやってたりするじゃない？だから、それっていろいろ入り混じっちゃって、有田能っていう映像コンテンツの番組の、何かゲストブッキングをする企画みたいな回を稲垣が見て面白かったから見たっつって LINE 送ってきたのかなと思ったわけよ。
ああ、なんかテレビ番組的なもんだと思ったっていうこと。
そうそうそう。それで、見てない。面白かったのっていう、稲垣からしてみると、的外れすぎる返信をしたわけですよ。
噛み合わない返事を送ってきたなと思ったんだよな。
そう。したら、稲垣が、その、俺のメールアドレスに、その番組やってるメールを転送してくれてて、それを見たことによって、あ、なるほど、稲垣が来たのこういう話なのかって言って、こう全てが分かるっていう状況だったんですけど。
うん、あの、もう稲垣としてはね、あの、全般的に押せよっていう感じの。あのそういうトーンだった
の、ね、で、まああの有田能に石川さん出てほしいみたいな番組のスタッフの方からの、文面で、それで俺正直言うとあんまりまず有田能聞いたことないし、あんまり深く考えずに、有田さん最近日本放送で時々番組やってくれてるのよね、スペシャル番組的なの。
ああ、4月はなんか音楽特番があったね。
そう。なんかね、うん、その音楽特番、これ2回目か3回目だったりするんだけど、うん、なんか収録日の情報が俺のとこまで入ってこないから、いまいち会えてなかったのよ。だから、うん、シンプルに久々有田さんに会いてえなっていう気持ちで、僕でよければいいですよ、つって、軽はずみ返事しちゃったのよ。
軽率にね。
軽率にね。したら、連休中だったかな。ちょっと、一応台本とアンケートをお送りしますので、アンケートにお答えいただけますかみたいな感じ でメールが来たわけですよ。で一応さ、有田能について調べたら、どうやら有田さんがなんかくじ引きかなんかでキーワードの書かれた紙を引いて、それでそのキーワードについて話すみたいな番組らしいのね。でそれで有田さんの脳の中身を覗き見するみたいなコンセプトの番組らしい。
なるほど。
で、あ、そういう番組なんだ。でさ、なおさらなぜゲストで呼ばれるのか分かんなくない？
まあ、そうだよね。おおむね、お一人で、あの、喋ってるし、うん、何か、その、一人でできることをやってるっていう。
それか、もしかするとアシスタントとして、ことぶきつかささん、日本放送だと、有働さんの番組に出てる、まあ、昔からの後輩なんだけど、がもしかしたらアシスタント的なのがいるかもしれないけど、まあ、まずなぜ俺が呼ばれるのか分かんねえなと思いつつ台本見てみたら、有田能はレギュラーでずっとやってる番組じゃないっぽくて、新しいシーズンが今回始まりますと。
あ、なるほど。
でこれまあ最終的に言うと正確なタイトルとしては有田能 3.5 っていうタイトルになる、なったのよ確か。なるのよ。んでそれの、なんか、有田さんが一人喋りのオープニングの見て、のところの台本見てたら、今回が初回ですと。それ 初回のゲストは石川明人さんですって書いてあるんだよ。で、新しい有田の、その有田の 3.5 っていうのは、有田さんの脳みそを作った人をゲストに呼んでトークするっていう番組らしいんだけど、俺、よく話すように、別にクリームシーのオールナイトに関しては、笑ってただけなのよ。単に。もう有田さんと上田さんでおんぶに抱っこで笑ってただけぐらいの感じだから、有田さんの脳みそを作ったって言われると、困ったなって感じになっちゃうわけよ。そんで、ああ、やっべえ、マジ。これ有田さん、マジで、どういうトーンで俺を呼んでるのか。あるいは、これは有田さんが俺をブッキングしろと言ったことではなくて、スタッフの方でオールナイトの石川さんをブッキングしたい。どっちの主導でブッキングされてるんだろうっていうのをまず考えるわけですよ。で、わかんねえな。有田さん、まずさ、心配なのさ、俺というゲストが有田さんに望まれてるのかどうかっていうのがさ、わかんなくない？
ディレクターが、
うん、
そうそう、ディレクターが、その、
スタッフが、
スタッフ、制作スタッフ主導で、
うん、
こういう人こういう人を、
うん、
ひとまずもうどんどん当てていくと。
はいはいはい。
で、有田さんは、出たとこ勝負で、
うん、
お前なのっていう
可能性もある。
ああ、まあそうか
しら。だから、台本、有田さんの台本見て、あれの、そこは石川なのかよみたいなテンションの可能性もあるし。
なるほど。
で、なんか、一応なんか台本読んだよ。でも、作家だからわかる。これは、有田さんにお任せの内容なんですよ。一応、作家として書いてある体なんですね。
ああ、そうだね。
もう、有田さんのお任せっていう感じになってんのは分かったから、うわ、やっぱり有田さんどういうテンションで俺のこと呼んでんのかなみたいな感じで。で、アンケートは、見たら、プロフィール教えてください。まあ、そうだよね。だって、ほぼ素人に近いもんね。俺のプロフィールなんか知らないよ、みんな。だから、プロフィール教えてくださいと、あと、業界に入ってからのターニングポイントになったような、で、人との出会い、あるいは出来事を3つ教えてください、みたいなことが書いてあったけど。で、これ、有田さんは、真面目な方向で求めてるのか、それとも、ちょっとなんかわかんない、面白いエピソードがあるようなことを求めてるのかっていうのは、全くわかんないし、過去の放送を聞いてみようと思ったって、リニューアルしちゃってるから。
参考になんない。
参考例がないのよ。
そうだよね、初回だからね。
初回だからさ。で、うわ、やっべ、どうしようとか思って、こう、一か八か、真面目な方で書いてみるか、つって言って、出会って、ターニングポイントとなった人を3人挙げることにして、テリー伊藤さん、福山雅治さん、大竹しのぶさんって3人名前挙げたのよ。で、エピソードもちょこっと書いておいて。だけど、これ、有田さん、なんか、もっと、ほら、よくあるさ、仕事上の失敗談みたいなのよく求めれることもあるじゃん、なんか。その、
ああ、しくじりね。
寝坊して、みたいな感じの話とか。
うんうん、
そっちだった場合って、どうしようかな、とか思ったけど、まあまあ、いくつか言われて話せる話は、去年上柳さんのとこで話したやつを焼き直せばいいか、みたいな感じで思いつつも、マジで、本当に、有田さんって何が聞きたいのか分かんないし、何を言い出すかも分かんないのよ。その上、台本を見るのが明らかに有田さんにお任せになってっから、で、しかも初回じゃん？もうさ、これなんか俺が考えてもしょうがないなと思って。それで、普段だったらなんかゲストに呼ばれる時とか、まあ台本見てこのエピソードとこのエピソードみたいな感じでいくつかパッケージ用意するんだけど、もう今回手ぶらで行こうと。で、なんか、石川さんですみたいな感じで振られたら一言目だけ決め打ちのこと考えといて、で、あとはもう、有田さんに、なんか聞きたいことの流れに身を任そうと思って。なんだったら、もしかしたら石川はもうさ、50代入ったわけだろ？この先の人生どう考えてんの？みたいなことを聞かれるかもしれないから、もう何でもいいや。で、まあ言ってしまえば、有田さんは何話しても面白くしてくれっから、いいやと思って。んで、まあ、あんまり準備しないで行ったんですけど、いや、ものすごい心の中では緊張っていうか、やべ、どう出るんだ、有田さんっていうので、なんつったら疑心暗鬼みたいな状態で、スタジオ行ったんですけど、これ、5月28日木曜日から配信になりますけれども、まあ、ネタバレもあるんで、ものすごい端的なことで言いますけど、有田さんに、俺のオールナイト時代の仕事ぶりを褒めてもらいましたっていう。
そんなことある？
そう。俺さ、戦々恐々としてたよ。で、もし面白方面だったらあれが考えられる、あれが考えられるとか、真面目方面だったらこんなこととか、いろいろ一応想定はしながら、作り込まない程度で想定はしていったんだけど、なんか、普通に、だべる感じで話してくれて。で、なんか、俺がちょっと、1時間とは言わないけど、40分ぐらい回したのよ。40、50分かもしれないけど、なんか、それ全体的に通して俺がなんとなく、これは有田さんの本心かどうかわかんないけど、思ったのは、有田さんなんか今、オールナイトの話がしたいのかなっていうような印象を受けましたっていう。この新シリーズの初回は、どうしても石川が良かったんだよ、みたいなこと言って言われて。そう、なんか、むしろ、それ、そういうふうに褒められたりすると困るっていう。そんなつもりで来てない。一番意外なところで来られたから。まあ、なんかね、オールナイトの思い出とか、ちょっとした、有田さん、上田さん側で、俺らはあんまり知らなかった裏話みたいなのもですね、有田さん話してくれてるんで、もちろん、ゴミメガネこと本間のこともちょっと話題になったりとかしてて、編集で落とされてなければですね、それも聞けると思いますし、なんせですね、どうやら有田のの担当ディレクターが元リスナーだったらしいんですね。
あ、そうなん
だ。そうそうそうそう。まあちょっとですね、ちょっと、なかなか、まあ言うても天下のクリームシチューですからね、クリームシチューにゲストに呼ばれるってないですよ。いうことで、もしよろしければですね、オーディブルで検索すれば大体出てきますよね。
まあ有田脳みそね、
有田脳みそ、それでですね検索していただければ、まあ、出てくると思いますんで、もしよろしければお聞きになっていただければというところでございます。ということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして、構成作家やっております石川紀人と申します。そして、本間という男はですね、この後3部くらいから出演できるんじゃないかというところで、ブルーさんは今日はお休みということでございますけど、今ことぶき能をことぶきさんが、メインになって、有田さんがアシスタントになるっていうことぶき能っていうのが今配信されてるんだ。
そうそう、私たちの今いる5月19日の時点では、ことぶきの4分の3、4回分の3回目が、公開されている。
ああ、だから、そっちもだからスピンオフ的なやつでしょうね、有田のきっと。
ああ、そうじゃないかな、人生で転機となった、映画3本みたいなことを話してる。はいはいはい。
で多分その5241まで寿機能スピンオフの寿機能があって、まあ有田の 3.5 っていうぐらいだから4の3と4の間ってことでしょうね、多分その業界人を招いて。有田さんが言ってたのは、芸能人がゲストに来ちゃうと気を使うから気を使わなくていいスタッフを呼びますって言ってたんで。
なるほどね。
だから多分、まあ、有田のシリーズのスピンオフが今あるっていうのは、寿機能も含めてスピンオフとして多分アップされると思いますんで、もしよかったら聞いていただければというところでございます。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
EVMACDC みたいに言わねえ。
M&M の方が超でかいんだから。
石川
ホマブルンの
インサイドライブ。
いや、なんかさ、オーディブルさ、俺が調べた感じだと上田さんも番組やってんのね、アンタッチャブル柴田さんと。
あ、そうなんだ。
うん、うん、いや、その上田さんと柴田さんの番組俺やりたかったんだけど。
ああまあつながりでね。
ああ、うん、柴田さんと上田さんの番組と絶対やりたかったのになっていうさ、
うん、これさ、うん、どういうふうにこう座組っていうものが決まっていくのかね。
わかんない。うん、うん、なんかでも最後に言っといたよ、だからアマゾンの方にあのまた何かあったらぜひあの僕番組も作れますんでって
あのさ それもそうなんだけどさ、うん、あのほら、うん、これって本に、うん、あの、うん、読んでくれるじゃない、耳で音で、内容が分かると。
だからあれよね、通勤中に耳で本を聞くみたいなこともできますよってい う,
もうそれと、もうエンタメとしてね、
うん、そのサービスですよ
って、耳が楽しいっていうエンタメとしてね、うん、だからなんかそれのさ、
うん、
あの朗読とか、うん、めちゃくちゃ撮るよこんなの。
ちょっと待って、何稲垣売り込みかかってんだよ
撮るよこんなのいっぱいやってる、あのとにかく山盛りコンテンツがあるといえど全然足りないじゃないこれって。
もちろん
ね、その読みたいものオーディブルないかなって言ったらほぼないっていう、
うん、
まあ稲垣はそんな状況だから、
うん、僕作れますよファイ
すぐやりますよ。
お金さえもらえればホイホイやりますよ
24時間体制で
え、明日までにカンパケるやります、やらせます、田舎に
今日企画で明日撮るでしょやります。いや、ちょっと待って、下読みができない
ブッキングさえしてくれればやりますよ台本書けるんですよ一応、おしゃべりもある程度ね、なんだかんだでき、ある程度できるはできるんですけど、まず番組が作れますから、もしアマゾンさんお仕事あったらぜひプライム会員です
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ